おはようございます、浅川聖書教会5月にお邪魔しました、その時はとても暑い中でしたね。そして本当に用意周到に準備されたそのチラシをこう配りながら、そしてその中から本当に身が少しずつ現れている、そういったことを伺っています。多く巻きました。そういった中でその実が少しずつ少しずつ実ってくることを期待しているところであります。それから、2ヶ月経ちました。また林先生と、講談交換ということで今日お邪魔する機会が与えられましたことを主にあって感謝しています。これで2回目かなと思うんですね。この教会でお話しさせていただくのは。そして、伝道礼拝ということでありますので、比較的こう、簡単な、メッセージを用意させていただいています。ですからもうすでに、もう私は10年前にイエス様と出会っているんだという方もいらっしゃいますし、いやついという方もいらっしゃると思うんですね。そういった中で、今日の御言葉に耳を傾けていただけたらと願うわけであります。今日まだイエス様を知らない方がいらっしゃるのか私は分かりません。そういった中で、分かりやすくお話しさせていただきたいと願っています。今林先生もうちののびのびキリスト教会において彼は本当に、ジョークを入れながら、なさっているんじゃないかなと思っているところであります。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、こうして講談交換という形で浅川聖書教会において共に礼拝することを許されてありがとうございます。神様どうぞ今日集われたお一人一人を主が祝福してくださり導いてくださいますようにお願いいたします。神様、語るものは貧しくありますが、主よあなたの御言葉によってお一人一人をその魂を育んでくださり、もしまだあなたを知らない方がいますならば、どうぞあなたを信じる心へとあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今日も全国各地において主の日の礼拝が守られています。特に震災に遭われた教会もあります。そういった中で神様、礼拝が捧げられています。どうぞ新しい魂が今日も一つ一つの教会に連なり、そして救われる民へとお導きくださいますようにお願いいたします。一つ一つの群れを祝福してください。集う民たちを祝福してくださいますようにお願いいたします。今からのひとときをも御手に委ね、救い主主の御名によって祈ります。アーメン。あなたの誠の友はということで今日は考えていきたいと思います。ところで、友達と親友、友達がいて親友がいます。その違いはどこにあるのかということです。Facebook をされている方は友達になりませんかと、メールに入ってくるんですね。友達になりませんか。そういった中で、 知らない方からこう自分が全く会ったことのない人が友達になりませんかってあるんですね。私は、機械音痴ですので躊躇してみます。承認していいんだろうか、大丈夫なんだろうかということなんですね。で、友達と親友の違いは何かと言いますならば、気が合って何でも話せて長い時間一緒にいても苦痛がない、これ親友です。そんな人いらっしゃるでしょう。安心感が偉いんですね。さらには沈黙することがあっても楽である。お互いがこう沈黙する、でも楽なんですね。それ親友なんです。損得抜きで付き合えるかです。あるいは久しぶりに会っても昨日会ったかのようにぎくしゃくした感じがない。要するに会うと今まで離れてた時間がポンと埋まってしまうんですね。これ親友です。あるいはどんなことでも受け入れられる、受け入れてもらえる、これ親友です。いつでも気兼ねなく何でも相談でき、相手も嫌がらないで自分のために骨を折ってくれる、そういった、それが親友です。あるいはずっと途絶えることないと思える関係、離れていても心が通う、それが親友なんですね。私と林先生はそういった関係なんですね。今5つ挙げましたが、これ全部当てはまります。だからお互いにこう交換して、今日、ここに来ているところであります。そういった、親友って素晴らしいんですよね。皆さんもいらっしゃるでしょ。友達は多くいらっしゃるでしょ。そういった中で親友というね、そういった方、これ、一人は親友を持ったら最低一人ですね。親友を持ったら素晴らしいですよ。本当に何でもこう話し合えて、そして何でも相談に乗っていただいて、そして、祈ってくださる、本当に力強いですよ。で、私、先週、ちょっと喉がかすれてしまって、先週の日曜日大変でしたが、林先生にも大丈夫か、うん、ちょっとねって言って、で月曜日のあと火曜日の日に病院に行ってきて、そのことも先生に話して、そして先生も祈ってくださって、で、祈祷会でもおそらく祈られていたんじゃないかなと。だから今日来た時、大丈夫ですかって姉妹方が声をかけてくださって、本当にありがとうございました。そのように友達と親友、友達は多くいても親友っていうのが大事なんだ。そういった中でこの天地万物をお作りになられた神様は私たち人類に大変素晴らしい方を与えてくださいました。イエス様であります。父なる神様は御子イエスキリストが私たちの友である、あるいはそれ以上に親友である、それ以上に誠の友となりたいと願っておられるということですね。で、今日開きました御言葉を共に味わっていきますが、13節から15節まずご覧ください。 人が損を富むために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方にが行うならあなた方は私の友です。15節、私はもはやあなた方をしもべと呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。ここに、3回友という言葉が出てきています。13節に14節にそして15節にと友という言葉が出てきています。主なるイエス様と私たちとの関係がどんなに素晴らしいかということをここで記しているんですね。特に15節において私はあなた方を友と呼びましたとあります。私はあなた方を友と呼びました。友と呼んでくださるお方がおられるということです。もしもですね、あなたに友と呼んでくださる方が一人もいなかったとしても、ここにはあなたにとって最も素晴らしい友と呼んでくださるお方がいらっしゃるということです。もし友が誰もいなかったら、でもあなたに友と呼んでくださる方がおられるということです。では友と呼んでくださる主イエス様はどういうお方かということを見ていきましょう。9節ご覧ください。9節に、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさいとあります。主イエスキリストはあなたを愛しておられるということです。あなたを愛しておられる父なる神様がイエス様を愛されたように、父が私を愛されたようにとあります。父なる神様はイエス様を本当に愛されました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われています。父なる神様はイエス様を愛されたように、主イエス様は私もあなた方を愛しましたと語っています。主イエス様は私たち一人一人を今も愛しておられるのであります。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛されたとあります。あるいは主は遠くから私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛したとあります。この世を愛されたイエス様は、あるいは永遠の愛をもって愛される主はあなたを愛しておられるということです。では私たちはそのお方とどういう関係を持ったらよいんでしょうか。9節の後半ご覧ください。私の愛の中にとどまりなさいとあります。私の愛の中にとどまりなさい、愛の中にとどまるということです。イエス様は私の愛の中にとどまりなさいと勧めておられます。とどまるということはどういうことでしょうか。じっとそこに居続けるということです。じっとそこに居続ける、このことを主イエス様は15章の前半においてブドウの木その枝でとどまるということのいかに大事であるかということを説明されました。とどまるということは持続する、あるいは継続するということを意味しています。 どこにとどまるのか。キリストの愛の中にです。キリストの愛の中にとどまるのです。愛の中に、愛のそばですね。愛のそばにいるのでなくて、本当に愛があったその中にとどまる、愛の中にとどまるということです。キリストの中にということにおいて、パウロは、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストは私のうちに生きておられるのですと、ガラテヤ書にあります。キリストが私のうちに生きておられる、これです。愛の中にとどまる。で、愛の中にとどまるということはどういうことかということで、主イエス様はキリストの戒めを守ることなんだよと教えているのが10節であります。10節ご覧ください。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛の中にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じですというのです。私の戒めとは何か。主イエス様が具体的に説明されたのは、12節であります。12節ご覧ください。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。さらに17節において、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。要するに、私たちがこの教会に連なっていて、この教会の中にある友と友の中にあって、共に愛し合っていくこと、要するに戒めを守っていくこと、そのことが私の愛にとどまるのであるということです。神様がイエス様をこの世に送ってくださいました。そしてその神様の愛はどこによって現れるか、それは友と友の愛の交わりの中に現れているんです。そこに実現されていくのであります。キリストの愛の中に生きる、キリストに愛されることによって失礼しました、私たちもまた互いに愛し合うことができるということです。キリストの愛の中に飛び込んでいく、そうすることによってキリストの愛の中にとどまることができるようになるんです。さて2番目、主イエスキリストはあなたに喜びを与えてくださるということです。11節ご覧ください。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためですとあります。イエス様によって喜びが与えられるということです。主イエス様は愛だけでなく喜びを与えてくださいます。あのガラテヤの5章に御霊の実9つが記されています。しかし御霊の実は愛、喜びと2番目に喜びが出てきています。イエス様は喜びを与えてくださるお方であります。ではその喜び、 を与えてくださいイエス様とどう関係を持っていったらよいのか。それは私たちはキリストの喜びに満たされるということです。この喜びというのは外から来るものではありません。外から来るものっていうのは、喜びっていうのは私たちを一喜一憂させますね。喜んだり喜ぶことができなかったり、でもこの喜びは内側からです。主イエス様が御言葉を通して私たちに与えられる、語られているのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためですとあります。主イエス様の喜びが私たちのうちにあって、私たちの喜びが満たされるためです。この喜びっていうのはちょうど、泉のようなものであります。もし変えた心であったならば、もし潤いのない心であったならば、もし冷え切った心であったならばどうでしょうか。そんな人生もう嫌だと言ってしまいたい思いです。でも変えた心に、潤いのない心に、冷え切った心にイエス様は喜びを与えてくださるんです。しかもいつもです。こう砂がにこう水をやるとだんだんこう水がこうだんだんこう溢れていきますよね。私も植栽にこう水を時々やって、そうすると、お水が浮いてきたなと言って、ああもうこれで以上やったらダメだなと思うんです。そういったように、私たちの変えた心、潤いない心、冷え切った心に神様はイエス様を通して喜びを与えてくださる。喜びえない時会うでしょう、辛い時会うでしょう、苦しい時会うでしょう、悲しい時会うでしょう。でもパウロはいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと言っていますし、また別の箇所でもいつも喜んでなさいと言っています。いつもです。主イエス様はいつもいかなる時にも喜びを与えてくださるお方であるということです。さて次に行きましょう。主イエス・キリストは命を捨てられたということです。13節ご覧ください。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとあります。主イエス様はドクロの地と、ヘブル語でゴルゴタと言われる場所において十字架の上で私たちの罪のためにご自分の命を捨てられたのであります。パウロは主イエス様が十字架の上でなされたことにおいて、ローマの5章においては次のように語っています。まだ弱かった時に、あるいは不経験な者のために、あるいはまだ罪人であった時に、あるいは神の怒りから救われるために、イエス様はあのゴルゴダの丘において十字架におかかりになりました。命を捨てられました。それは私たちが神の怒りから救われるためであります。神の怒りから救われるため、神の怒りとは何でしょうか。罪から来る報酬である死であります。そこから救われるためにイエス様は十字架におかかりになりました。さて主イエス様は友よと呼んだ人がいます。主イエス様は 友よと呼んだ人がいます。誰でしょうか。誰だと思いますか。友よ、かつて十二弟子の一人でありました。イエス様を裏切る者となったイスカリオテのユダでありました。マタイのところにイエスは彼に、友よ何のために来たのですかと言われた、その箇所があります。ゲッセマネの園においてイエス様は祈られました。その後ですね、イスカリオテのユダ、そして祭司長たちがこうやってきたんですね。その時にイエス様は、友よ何のために来たのですかと言われたんです。その後群衆が来てイエスに手をかけてこう捕らえられていったわけであります。主イエス様の愛は、友よと呼んでおられるんですね。ここではイスカリオテのユダに最後の反省を促しているんです。でも彼はどうだったでしょうか。友よと呼ばれたけれども、友になることはできなかったんです。では私たちが友よと呼ばれた時に、どうしたら友になることができるでしょうか。ヨハネの3章16節、そこにこのようにあります。神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。あるいは第一ヨハネの4章15節においては、誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいますとあります。主イエス様を私たち一人一人にとって最高の親友になりたいと願っています。その最高の親友を得るためには、誠の友を得るためには、私たちは主イエスキリストを信じるということです。受け入れるということです。イエスを神の御子と告白するということであります。そうするならば、主イエス様は一人一人にとって最高の友となってくださる、誠の友となってくださるんです。友よと呼びかけていらっしゃいます。それに対して私たちは、友よと呼んでくださるイエス様に対して、あなたを信じます、受け入れますと答えていくときに、誠の友を得ることができるんです。主イエス様は決して裏切ったり悲しませたりされることのないお方です。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を恨むことができないからであるとあります。さあ、今日3つのことをお話しさせていただきました。イエス様は愛しておられる。愛の中に生きるってことです。イエス様は喜びを与えられました。喜びに満たされるってことです。イエス様は 命を捨てられました。イエス様を信じる、受け入れる、それによってイエス様の愛、イエス様の喜び、イエス様の命を私たちは受け入れることができるんです。受けることができる。それによって本当の友を得ることができるんですね。イエス様は誠の友となりたくて皆さんの中にいつも友よと声をかけていらっしゃる。今日もあなた方の魂の中に友よと声をかけていらっしゃるんです。そして愛に満たす、喜びに満たす、命を与える、そのために友よと声をかけてくださってごらんということです。私たちが愛の中に生きる、喜びに満たされる、そのためにはまずは命をお捨てになられたイエス様を受け入れる、そこから始まるということを覚えたいと思います。もうお救われている方、本当にイエス様の愛の中に生かされて、ああ素晴らしいな、その愛をこの教会の中で戒めを守っていくということがありますように、本当に愛を共有していく、あるいは喜びを共有していく、そうすることによってさらに救いに預かる魂が起こされていくことを願うものであります。祈ります。私たちを友と呼ぶために一人子であられるイエス・キリストをこのように使わせてくださいました父なる神様、あなたのご愛に感謝いたします。父なる神様、あなたは私たちに最高の友、まことの友であられる主イエス様を与えてくださいましたことを感謝いたします。私たちがいつでもどこででもどんな時でも私たちの友であらゆることに感謝いたします。私たちが最高の友である主イエス様をさらに良い関係を気づいていくことのできますように、私たちをお導きください。イエス様の愛の中に、イエス様の喜びの中に過ごし得る旅路へと私たちを導いてください。もしまだ救われてない方がいましたならば、主イエス様が最高の友であるということを信じ受け入れることにできますように、その方を助けてくださり、お導きください。始まってまいりました私たちの歩み、私たちの家族の歩みを祝福してください。特に暑い中を歩んでまいります、一人一人の健康をお支えくださいますようにお願いいたします。まことの友となってくださいました主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。